自分っていう力みが消えたらいいよね、一番楽よ。自分の力で何かしてるなんて大間違いよ。100% 神様の力よね。何から何まで全て、1から10まで違う、1から無限まで全部全て神様の力だけ、神様だらけだけの 100% 全て、 1000% 全て。本当そうよね。全部神様がしてくれてるだけよね。1から無限まで全部全て神様の力だけ、神様だらけだけ、1から無限まで全部全て神様の力だけ、神様だらけだけ、1から無限まで全部全て神様の力だけ、神様だらけだけ、1から無限まで全部全て神様の力だけ、神様だらけだけ、1から無限まで全部全て神様の力だけ、神様だらけだけ、神様の働きを受けたらいいだけよね。受け入れてそれを与え尽くして、また受け入れて与え尽くしてっていう、本当の神様の光の流れのパイプになるだけね。一番楽な自然な生き方よね。思いが全部消えたらこの世を使わなくなるわね。思いが消えたら楽よね、本当ね。自分が人があってね、自分の力が人の力がなので言わないよね。絶対人を責めなくなる。ありがとうございますだけよね。神様に感謝するだけになる。マイナスを感じなくなるよね。神様の大きい怒りの働きだけしか感じない自分になってしまうからよね。マテラソミ神様だけ。入れ子構造で所天使に押し出されてくるだけよね。本当に圧倒されるよ。一瞬しか出会えないよ、一人のアマテラゾミ神様と。ねえ、何億年出会えるん違うよね。一瞬だけよね。一瞬で出会わないと。新しいアマテラゾミ神様、次から次へ出てくるから。一つのアマテラゾミ神様だけに心を向けたら、他のアマテラゾミ神様に対して、無礼千般。失礼極まりないよね。だから一瞬だけしか出会えない。一期一会の出会いだけっていうのが本当に。グレコ構造でね、無形的にみんな示してくれてるから、グレコ構造で受ける練習が一番必要よね。この世を眺めてるんでもみんなグレコ構造いたら見方が変わるよね。肉体の体を見るんでも、肉体が宇宙の縮図って見たらいいんでしょ、ね、で細胞が宇宙なんだっていうね、原子の世界も宇宙なんだっていうふうにね、みんな入れ子構造で輝いてるって見ればね、肉体ものすごく輝くじゃない。で本体の自分は地球になり宇宙になりってね、アマテラソミ神様になるわけでしょ、全体宇宙っていうね。だからみんな入れ子構造でこの現れの世界全部輝いてるっていうふうに見ると、神様の輝きって感じ取りやすいよね。入れ子構造っていうのは無限大のものを無限小に縮み込んで与えてくる愛の働きよね。どこまでもどこまでも受け取れるものを与え尽くしてくるってね。それで無限の無限の何々っているよ。グレコ構造の言葉使わないと、無限の無限の幸せがってね言わないとダメだね。無限の幸せって言ったらグレコ構造にならない、ね、無限の無限の幸せって言うとグレコ構造の幸せを感じる。グレコ構造もたくさんあってね。空間だけのグレコ構造じゃないのよね。だから例えば自分が無限の幸せで掴んだとするでしょ、宇宙には無限の人がいてるわね。だから無限の幸せが無限倍になるじゃない。そういうのもグレコ構造の一つよ。見たら無限の人を一つに束ねる生き方だからね。人の幸せと動物の幸せ、植物の幸せ、みんなね異なるでしょ。だから全ての生き物、全 すべての万物、すべての幸せを束ねていったら大きい入れ子構造の幸せになっていくよね。幸せもみんな一つ一つ顔が違うからね。無限の幸せがあったら全部顔が違うのよね。何も何もないのよね。だから大きさも深さも高さもって違うのね。全部入れ子構造的に違う幸せになっていく。時間的な入れ子構造もあるよね。今の時間だけの姿やなしにね、過去現在未来全部全ての時間にいてる自分を束ねてしまったら、これも入れ子構造的に時間を束ねて幸せを感じるのよね。だから入れ子構造が複雑よね。いろんな入れ子構造の姿をとって、全部束ねて本当の入れ子構造の姿になってるから、それが神様からの愛のプレゼントでね。全部入れ子構造的に捉えたら神様だけになる。だから神様と自分と一対一の関係において、神様だけを受け入れる生き方やね。これが絶対感謝の感謝の仕方やね。感謝だけっていうのは浅いよね、まだね。絶対感謝まで進むといいよね。感謝だけっていうのはまだ光だけを感じる生き方やね。思いの世界から抜けたら感謝の世界に一旦入るよね。もう神様の光ばっかり浴びる生き方や。でもまだ入れ子構造までなかなかいかないよ。本当の入れ子構造的な捉え方ができたら絶対感謝が入っていくよね。そしてアマテラスの神様と出会いになっていくのよね。これ自分が肉体にいてるいてない関係ないよ。肉体持ってる持ってない関係なしに、言葉通りのところへ自分の意識が行くからね。そういうプラスの言葉を使ったら、地域がそこへ行ったら自分の意識の立場が感謝の世界へ、絶対感謝の世界に入れるよ、すぐにね。肉体が行くんじゃないよ。元から自由自在な自分の意識が言葉のところへ行くだけ。肉体に自分の意識があるとしたら、肉体が自分っていう言葉の後をついて来てるだけ。マイナスの言葉いっぱい使ったら10億番組へ自分の意識が行くだけ。だから言葉通りになっていくの。言葉通りのところへ意識がついていく。だから言葉通りの自分になっていくので、言葉通りの番組でかい運命になっていく。全部アマテラスの神様と出会いになっていく。アマテラスの神様と出会いになっていく。アマテラスの神様と出会いになっていく。アマテラスの神様と出会いになっていく。アマテラスの神様と出会いになっていく。小さい意味で、ね、自分がいいことして悪く言われたら喜んだいいのよ。いいことしてて自分はプラスのことだとかって喜んでたいだけ。それを見て人が悪く言う、マイナスのこといっぱい並べて言っても、自分の周りからマイナス全部持って出て行ってくれるだけ。自分の周りに漂ってたマイナス全部持ち出して消してくれるだけね。幸せをしたらね。だから自分がプラスを選んだら自然にマイナスが自分から離れるだけなのね。その離れる姿がマイナスの言葉でいっぱいしてくれる働きなんですね。みんな磁石のように引き寄せて持って消してくれるの。だからプラスの言葉を選ぶ人は全部プラスになるよ。何もかも全部プラスに変化する。本当はプラスとマイナス同時持つって大変だよ。神様でも大変よ。みんなのマイナス思いをね、消したぎを持ってね、波合わせて降りてきてくれるでしょ。波合わすっていう時は半分思いをマイナスを背負ってくれるのね。それで波合うのね。 で神様がお祈りしてその半分を消してくれるんだけど、低い波に合わせて大きい強い光浴びたら大変な目に遭うんだよね。マイナスってまず冷たいもんと思ったりよね。お祈りの光というのは熱いもんって思えばいいね。例えば冷たいものをたくさん背負ってものすごい熱い熱をバッと加えたらどうなる？沸騰現象起こすじゃない。そこで例えばガラスでも冷たく凍らせて次にものすごい熱を加えて真っ赤にしてしまったらバラバラになるじゃないね。それをしょっちゅう繰り返したら体ってボロボロになるよね。一瞬一瞬置き換えて離せても大変よね。そんなんね、そういうのできる神様はものすごい力のある神様だけよね。普通はできないね。だからいつもはそれしてくれないよね。ある一定の時期だけ限定してしてくれるよね、そういうのはね。あとは人の自由意志を尊重して何を選んでくるかを大事にする。プラスを選んできたら助けやすいっていうね、神様はね。だからマイナスを選ぶ人わざわざ無理やりには何もできないのよね。普通肉体から死んだ時に魂が去って一旦死後の心霊に高いいい世界へ案内してもらうのよ。地獄に落ちる人でもね、そこに地獄に落ちないよ。ここで住んではどうですかっていうような感じでね、引き上げてもらうの一旦ね、いいとこへ。どんな人もそうよね。でもね、そこでいたたまれなくなるのよね。マイナスいっぱい持ってるとね、やっぱり自分に合わないよね。もう居づらくなって順番に自分の落ち着くところへずっと落ちていくの。それが地獄だったら地獄になってしまう。だから一番落ち着くところへ落ち着いてしまうね。やっぱりそれがもうその人の自由意志で選ぶところになるのよね。だから言葉選びでも同じよね。自分がプラスのことを選べたらもう大丈夫。プラスの世界へずっと引き上げてもらえるのね。今度はそこから逃げようとしなくなるね。でも無理やり引き上げてもらった人はまた下へ自分から降りていくね。強制的に何棒上いっぱい上げてもらってもダメなのね、それで神様は確かめてくるよね。プラスを選ぶかマイナスを選ぶかどっちを選びますかってね。それも言葉だけでいいからね、どっちの言葉を選びますかって確かめてくれるのよね。これが今の地球でのね、最後の審判っていう言葉で表現されてるよね。最後の審判っていうのはね、神様が最終的に判断を下して決めるっていう中国で、最終的な判断、決断、決定っていうのはね、自分自身がするっていうね。自分が来たら最終的なの、本当の意味で。人が決めるのはまだ最終じゃないの。自分が決めないとダメなのね。だから自分が決めさえすればいいっていうね、決めた通りに神様はちゃんとしてくれる。だから言葉だけを選べばいいのよ。プラスの言葉を、大きいプラスの言葉を選んだらそれで神様はちゃんとその言葉の世界へ引き上げてくれる。それで祈り言葉の選択って大事よね。どういう言葉を選んでいくかっていうね。でも一番楽でしょうね言葉だけでちゃんとしてくれるって言ってね、もうものすごい神様の愛の計らいよね。過去のすべて棚上げにしてくれるから、ね、過去と無関係に今選ぶ言葉でちゃんとその世界引き上げてくれるから。過去を全部清算してって言うとそんな永遠にねできないよね。無限の借金を返してからねいい世界上げてあげるんだったらこれ絶対不可能よね。だから過去は全部棚上げにするの、神様とはね。過去と無関係に今選んだ言葉でその世界を引き上げてあげますよというのが最後の審判よね。 それでもマイナス選ぶ人は空いてるよね。ね、それはそれでその人の優秀そこに輝いてるっていうのを見たらいいんだよね。あ、まだ苦労が足りないからっていうね、謙虚になる勉強もう少ししますっていうような感じよね。それを無理に止めてもダメなのにね。どんなマイナスでもね、プラスを加えたら消えるだけだからね。本当の暑い時は今北極にいてると思うね。今北極にいてると思ったら一瞬でも暑かったありがたいって言う。この言葉の使い方で一瞬に涼しくなる。寒い時は逆に地獄の茹で釜に入ってると思う。ねえ、どんな氷もありがたい。言葉の力ってすごいよね。言葉の力で一瞬に変わるもんね。言葉の力ってすごい。言葉の力で一瞬に変わる。言葉の力ってすごい。言葉の力で一瞬に変わる。言葉の力ってすごい。言葉の力で一瞬に変わる。言葉の力ってすごい。言葉の力で一瞬に変わる。言葉の力ってすごい。言葉の力で一瞬に変わる。プラスの言葉における世界は本物よね。神様はプラスそのものだから、ね、でマイナスの方は偽物、嘘よね。実体がないよね、本当はね。夢幻よ、妄想の錯覚の世界よね。だから言葉をプラスに戻したら全部消える世界よね。本当は表現の世界って実体がないのよ。表現っていうのは実体だよね。表現の奥にあるのは本当の実体のある姿だから、神様の絶対が本物よね。そこはもう本当のプラスばっかりで、表現の方はまだプラスでも実体がない方よね。だから表現の世界のマイナスはもう一つ実体がないよね。
表現って何ですか？
身が実体だったら神様のプラスの塊みたいなもんよね。底なしの海が神様のプラスの塊で、表面の波は表現よね。波の変化っていうのは現れてき現れてきって実体がないよね。表現の世界に出てきたアマテラスの御神様は、ね、波の変化になるよ、ね、全部ね。だからこの世も全部波の変化で移り変わってるの。
この世が表現ってことです
か？いやいや、無限の無限のチャンネル番組全部表現よ。高い番組も低い番組も全部光の波の変化だけよね。だから本当は波の変化だから実体がないよ。細かく見ていったら原子の中に細かい素粒子がずっとあってっていうね、一番元へ入ったらつかみどころがないのよね。そうすると波の変化でしか捉えられない、光の波の変化っていうね。波の変化を一瞬一瞬素粒子っていうような形で固定化して眺めるしかないのよ。だからこの世の物質物体で見てるのは全部思いの錯覚よ。光の変化、流れっていうふうに見る方が正しいよね。同じ光の流れでも思いの種類に応じてみんなつなぎ合わせ方が違うのよね。だから見方が全部、受け方が全部違う。同じものを見てても一人一人全部何を見てるか見るものが違うの。受け方が変わってくるのね。それはつなぎ合わせ方が変わるのよね。だから移り変わる世界だけ見てる人は虚しい、儚い、遠征的な無常化に陥るわね。でもバックが神様だったら逆になるよね。神様の絶対の愛がバックにあったらもう楽天的無常化、楽しいばっかりなの。変化が楽しいのよね。だから表現というのは楽しむためだけにある。彫刻になったら変化がないじゃないな。 面白くない表情でも一瞬一変化せんとね、楽しめない。だから移り変わって変化してるっていうのがすごいよね、本当はね。神様が楽しませてくれてる。